マーケットプレススペシャル企画、杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。スタジオには元衆議院議員国策投資家の杉村太蔵さんをお迎えしております。太蔵さん、こんにちは。
こんにちは、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。いよいよ選挙戦本格的にスタートいたしました
そうですね、
はい、衆議院選今日公示で12日間、22日の投開票まで、戦いが繰り広げられるということですけれども、はい、その中日経平均株価は年初来高値を更新中ということで、堅調な、相場続いておりますけれどもね。はい、
やはりこの投資家としてはですね、はい、これも私も従来から申し上げているように、どこの政党を支持する、誰が政権を取ったらいいとかってそういうことではなくて、やっぱり時の政権が安定しててくれた方がやっぱ投資環境としては安心感が出やすいと、
はい、
でこの安倍さんが解散を表明してからですね、ここまで堅調に株価が上昇傾向にありますけどね、はい、やっぱり一つはやっぱり今年前半森友学園や加計学園をめぐる疑惑が出て、都議選で大敗して、このままちょっと安倍さん厳しいのかなと、どうなっちゃうかなと、下手したら年内退陣なんてあるんじゃないのと、そんなこうもやもやした空気を一気にこう吹き飛ばすような、まあ、ある意味こうサプライズ的な解散だったんで、
はい、
まあ、そうしたところからちょっとこう買いが集まって、で特にここ最近の出口調査では、まあ、まだこれ選挙結果どうなるか本当分かりませんからね、
はい、
分かりませんけども今のところ自公が過半数を取るんではないかっていうのが、まあ、マスコミの世論調査のあれなんでね。
そうですね、
今この株価が上がっている背景というのは、やはりその日本の政治の状況というのは要素として、株がプラスになっている、株に対して株価が上がる要因の一つになっているというふうに捉えた方がいいわけでしょうかね。
やっぱりその野党がおっしゃっていることもわからなくはないよと、消費税を凍結させましょうと、またそのベーシックインカムを導入しようと、
はい、
でとても大事な議論だと思いますけども、ちょっとじゃあ社会保障制度は一体どうなるのかなとか、財源はどうなるのかなといったところがまだちょっと不透明なところありますよね、はい、一方でこの継続、安倍さんはもう継続を訴えていると、今の流れでいいですかという指示の訴えなので、そこがまあ、はい、もし勝つという予測になるとですね、投資家としてはやっぱり安心感から買われてるのかなっていうのは私の推測ですけどね、はい、
ちょっとこれで株価の動きで見ると、先週の株価の動き見るとですね、太蔵さん、
はい、
213円高っていうのが火曜日にあったんですけど、
はい、
それで先週の10月3日、1週間前ですよ、
はいはいはい、
でその前の日に立憲民主党というのはこれできてるんですよ、
はいはい、
で私の頭の中で予想というような形、仮説として思ったのは、うん、立憲民主党というのができて、それであと保守党と自公と大体3極っていうふうに今回の選挙言われてますよね。その3極のうち3分の2は保守勢力というような形になったんで、うん、それで日本のこの政治の状況を見てみると、やはり保守色が強くなる傾向というのが確認されたことが、これ、投資家のお金の流入につながってる面があるのかなっていうような、そんな仮説を頭の中に描いたんですけど、これは全然ちょっと間違ってますかね。これ
そんなことないと、ただ分かりませんが、世界的に保守が強くなってるのは事実なんですよね、うん、でリベラル勢力と言われている人たちがやっぱ各国でちょっと力を落としているのはまあ事実なんですけども、ただやっぱりリベラル勢力ってね、一定数必ずいますからね、
はい、
でそうした受け皿が残念ながらこれまであんまりなかったという点では、今回小池さん分断してね、きっちりそこを結果的に立憲民主党のようなね、ああいう政党が出来上がったっていうのは、まあそういったリベラル層の受け皿に なるような制度ができたのは、日本の政治にとってはいいことだなっていうのは僕の考え方ですけどね、
はい、
ただその株価的にはね、まだそのここが 候補者擁立数を見てもね、過半数という話ではないので、枝野さんもおっしゃってますけど、これで一気にこう何かこう自分たちが政権を取るみたいなね、というよりもなんか協力し合ってってことですから、
だから株価的にこういう仮説はどうですかね。自公が現勢力としてあって、それで野党が保守と、まあ、立憲民主党って2つになって、それで保守の方の政策っていうのはあれ小池さんってもともと自民党にずっといて大臣までやった人ですから、そんなに考えてみたら差があるっていうわけではなく、これから先かなりその保守勢力っていうのがこの 2つの勢力が国会運営でも協力し合ってすごく強い、保守勢力ができるんじゃないかっていうような観点で株の上がる要因になってるっていうような考え方は、これはちょっと全然違いますかね、これはね。
いや、どういうこの今の現状のこの出口調査、世論調査の結果でどこまで株価に反映されているかどうか分かりませんけど、なんとなく私の感じでは、はい、自公政権このまま続くんじゃないかなという、はいはい、それくらいの予想で、少しこう買い安心感 が広がってるのかなっていう程度ですね。ただこれは本当まだ分かりませんのでね。
はい、その衆院選、2014年12月以来のおよそ2年10ヶ月ぶりということなんですが、まあ、政策テーマでは消費増税の是非ですとか憲法改正、北朝鮮への対応などが論点となって、まあ、今回およそ1200人が立候補予定ということなんですけれども、一方海外投資家は今回のこの現状をどのように見ているかというところも気になるところでありますよね。今後の株式市場を見る上では
海外の投資家、私の知る限りで安倍さんが続くのか続かないのか、その一点でしょうね。アベノミクスが継続されるのかされないのか、海外の投資家の声だけに限って言うと、あんまりユリノミクスっていう声は聞こえてくる海外の声ですよ、やっぱりアベノミクスが続くのか続かないのか、金融緩和このあたり、特にあと規制緩和、こういったところが続くのか続かないのかっていうところでしょうね。
それね、太蔵さん話しにくいかもしれませんけど、なんかユリノミクスっていう名前が出てきてから勢いがなくなったようなところがあるようにも見えるんですよ。だってね、アベノミクス批判は批判でそれでいいと思うんですけど、相手の政策を批判するっていうのはなんかそれに似たような名前を、自分の名前しかもファーストネームをつけるっていうことが反感を呼ぶっていうような部分っていうのは感じられませんでしたか、これ。
まあ今日選挙公示日、今日からもう激戦ですからね、これね、鎌田さんはね今そういうふうにおっしゃいますけどね、今私は本当にもうできるだけ政治にはね中立公平、これなんで僕ね世の中に出てる、ね、メディアでこれから12日間ね、このいろいろコメンテーターいろいろいますけどね、本当に中立公平にやってもらいたいと思うわけ。それはなんでかというとね、本当選挙出た立場の、ね、
はい、
ことのある人間からすると、今ここで喋ってることって喋、ってる本人は大したことないに聞こえてもね、そんな自分は影響力ないんじゃないかと思ってもね、やっぱ実際街でね訴えてる側からするとすごくこう電波を使ってね、なんかワンサイドにね、いうのはもうね本当ね、気が気じゃなくなってくるわけですよ。
そうですよね、その選挙期間中ですから国策投資家的には話しづらい中
いやものすごい でもね、
はい、
せっかくなのでね、はい、その選挙の話をさせていただこうと思うんですよ、でね、政治家を批判するのはね、ものすごい簡単です、誰でも政治家を批判することができます、一方でね、じゃあ政治家になってね、国民の期待に応える、これはそう皆さんが考えてるほど簡単じゃないと、でよくね僕ね聞かれることなんですけどね、なんでこんな政治家バカばっかりなんだとよく聞かれますよ、なんで太蔵さん
全般的に
こんな政治家バカばっかりなんだと、その答えはね極めて簡単、もう一言でお話できます。
なんでしょう。
そういうあなたが立候補しないからなんですもしこの政治家バカばっかりだともう腹を立ててらっしゃるんだったらですね、今日の5時半まで、5時か5時半まで、できればちょっと早めに4時ぐらいにしてください、
早めに。
あれは経験者ですもんね、わしらね。
皆さんにはですね、選挙権と同時に我が代表になるぞという被選挙権、25歳以上で昔悪いことしてなかったら被選挙権がありますから、で私からのインフォメーションですけども、 まだあと4時間、まだ3時間4時間残ってます、はい、皆さん方には被選挙権行使、立候補するかしないかの権利が与えられてます。今からでも遅くないんです。実はよし日本を変えようと。でも立候補の仕方分かんないじゃないですか、多くの方は。
そうですね、
この時に立候補の仕方が分からないっていうのはとんでもないことなんです。民主主義の根幹ですから、選挙は。この時にお役に立つのが選挙管理委員会です、
はい、
各最寄りの選挙管理委員会にお電話をしていただいて、急に立候補したくなったと、ね、やっぱり日本変えたいと、どんな手続きが必要ですかと聞いてください。どの選挙管理委員会のどの職員もですね、全く選挙に対する知識がなくても分かりやすく、あなたが被選挙権を行使するのにちゃんとできるようにですね、説明してくれます。もうだって選挙の知識がなんて本来ね、みんな平等に持ってなきゃいけないと。でなかなか難しい手続きが、うん、でもね、ちゃんと分かりやすく教えてくれますんで、うん、なんでこんな政治
ば
っ
かり急がなきゃいけませんね。
ちょっと急いだ方がいいです。もうそろそろ締め
て、それ、ね、聞いてる間に5時半になっちゃうかもしれません。
小選挙区は各都道府県の選挙管理委員会へぜひね、お問い合わせください。
よろしくお願いします。
さて今ですね、もうアベノミクス始まってからの高値、ちょうど2015年の日経平均株価2,868円にもうそろそろ届くのではないかという、もう勢いの中でですね、うん、この株高が続く中、ここで伺いたいんですが、国策投資家の太蔵さんに、はい、太蔵流銘柄選択の方法をぜひ伺いたい。
それは面白そうですね。
いや、これはね、あのね、今ね、もう日経金株価おっしゃるように2万何百円だと、
778円まで来てます。
もう見渡す限り株高だと、先ほど鎌田さん あのご解説でトヨタ自動車も7000円つけたと、
はい、
うわ、もう全部もう株上がっちゃったんじゃないかと、うん、でこういう風になりますとね、どうしてもこの投資に対してなんか弱気になったりするんですけどね。でもね、よく皆さんね、考えてくださいと。投資やっぱ細く長く、これが基本ですよと。そう言っても銘柄選びの難しいと、うん、でね、こういう時に太蔵流銘柄選びのポイント、
はい、
皆さんね、若い頃、学生の頃、就職活動して第一志望の会社に入ってますかと。昔入りたかった会社ってありませんかと。または今お勤めの会社、立派な会社かもしれないけども、もし許されるならもうどこでもいいですよと、どの会社でもいいと、あなた転職させてあげますよと言ったら、あなたはどこの会社に入りたいですかと。自分が入りたかった会社、憧れの会社、ああこの会社の社員になりたいなと思う会社、そういう会社のね、こそね、今こそ投資対象ですよ。
自分が情熱を傾けられる会社、
どの会社か分かりませんよ、はい、例えば僕だったら昔、ああ商社マンになりたかったなと、でなんで商社マンになりたいの、きっとなんかやりがいのある、価値のある、または企業的としても安定している、成長している、なんとなくそれぞれの判断かもしれませんけども、皆さんが勤めたいと思うその会社って、きっと皆さんなりにいい印象を持ってるはずなんですよ、で働きたい、この会社の社員になりたい、でも現実的には社員にはなれない、あんたの学力じゃ無理ですよと、あんたの語学力じゃ無理ですよと、あんたの知識技能では無理ですよ、でも資本主義は違うんです、
はい、
資本があれば株主になれるんですと、
う
ん、
そうですね、
これが投資って楽しいねっていうところなんです、トヨタ自動車の社員は私は今からでは絶対なれません、門前払いです、でも株主にはなれるんです。ここがね、この投資の魅力なんですよ。
企業に株主として関わることができますね。
つまりね、トヨタ自動車社員にならなくても株主としてトヨタ社長と同じ目線でね、どうやったらこの車が売れるんだと、どうやったらもっと株価1万円になるんだと、企業が成長するんだと、この視点に立てると、自分は杉村太蔵事務所の社長だけども、一方でトヨタ自動車の株主なんだと、これが見る、まあ、トヨタに限らずね、さっきの話、
投資家としての基本に立ち戻るというようなね、そんな部分があるんじゃないですかね、これね。
そうするとね、いざじゃあ、我々っていうのはその就職活動、転職活動すると結構ね、思い切って特に調べもせずね、なんとなくな印象でね、この会社に入りたい、あの会社に入りたいと、特に学生なんかそうですよね。
私そうでした、就職活動の時、
ね、ところがじゃあいざ投資をしようと思うと、ものすごく慎重になっちゃうんですよ。でもよく考えてください、就職するっていうことは人生を捧げるんですよ、
はい、
全てですよ、時間も。それに比べたらたかが が金っちゅうことですから。そのくらい割り切ってね。
投資家株主っていうのは、ね、買った翌日に、売ってもいいわけですよ。
そう、嫌だったらね。あら、こんなはずじゃなかった、この会社と。これ不思議なもんでね、就職しようという感覚の、会社選びと、投資しようという会社選びの銘柄、選びって、本来同じぐらいであっていいはずなのに、やたら投資しようと思うと、どんな大会社でも不安になってくるんですよね。不思議なもんですよ。ああ、
バランスシートなんか見たりしてね。
そうそうそう。
でもいいことじゃないですか、それ。
買った瞬間、それなんだこの会社なんですよね。
大事なお金をね、やはりね。
でも大事なお金って言いますけども、大事な自分の人生の時間と考えたら、金はまた時間ね、稼げば入ってくるんですからね。
それすごい同感。
そのくらいの感覚
で、ね。入社する方がよっぽど大切ですよね。
いやいや、
株主になるよりね。
いや、だから就職活動とか転職活動はもうちょっと真剣にね、いろいろ会社調べた方がいいんじゃないかと。そんなに大胆にやって大丈夫かと。むしろ投資の方がね、もうちょっとライトな気持ちでね、はい、やってもらってもいいんじゃないかなっていうのは私の考え方なんですよ。
そういうことを学生の皆さんにもお伝えされてるんですか？
そうです、そうすると、なるほどね、という顔をしていただきますけどね。
はい。まあ、なかなか、投資もそうですけども、やっぱり、自分の心理というものも結構影響してくることはあると思うんですが、はい。
その点で、ちょっと、レベルの高いことを申し上げて恐縮なんですけどね、はい、昨日ですかね、毎年この時期ノーベル賞発表されるじゃないですか。
そうですね、9日ノーベル経済学賞の発表ありました。今回はアメリカシカゴ大学のリチャード・セイラー教授に授与すると発表されたばかりですけれどもね。
で、
は
い、この先生、まあ、なんかこう、ここ 2,3 日いっぱい出てるんであれですけど、行動経済学だと、これね、ぜひこれから投資始めようかなと、また今投資家でちょっといろいろこう悩んでるなと、
はい、
なぜ自分はこんなに投資家として悩んでるのかと、この心理の不安は一体どっからやってくるのかと、心理学と経済学をなんかこうミックスしたようなね、非常に面白い学問ですよ。これ
行動経済学というのは心理学と経済学を応用したものなんですね。
セイラーさんに言わせればそうじゃないって言われるかもしれませんけど、なんとなくね、簡単に言うとね、でも、面白い学問で、ぜひね、秋の夜長なんでね、はい、このセイラーさんの話、いきなり読むのもなかなか難しい。
ちょうど、太蔵さん、リスナーの方、メイデンさんから、いつも太蔵さんの語彙力の豊富さに驚かされています。太蔵さんは普段どんな本を読んでいますか？どんな本を読めば太蔵さんのような語彙力が身につけられるのですか？または愛読書を教えてくださいというご質問が来ています。
いや、そんな、言われるほどね、読書家でもないんですけどね。
ぜひ秋の夜長におすすめの一冊を教えてください。
このセイラーさんが行動経済学今年取ったじゃないですか。今から12年前、15年前、2002年、
はい、
同じく行動経済学で、何でしたっけ、ダニエル・カーネマンさんという人が受賞してるんですよ。
はい、経済学の、行動経済学のパイオニアとして知られてる方ですよね。
で、この方が書いたね、はい、ファスト&スローっていう、上下の、本があるんですけどね。はい、これなんかはね、本当、面白いですよ。
これ太蔵さんの愛読書。
愛読書っていうほどね、またこれまた難しいんですよ。難しいんですけど。
簡単な本じゃないでしょうね。ね、
一応ファスト&フローってノーベル経済学賞が書いた本だからあれなんだけど、はい、一応あるんですよ。はい、でその隣にね、行動経済学入門みたいな、このね、一応玄関みたいなね、はい、本がいっぱい今出てます。でこれなんかをちょっと読んで、でなんか興味のある、分かりやすいな、あ、なんか実感できるなっていうようなところをこう読んでもらうのもいいかな
と。投資家として損はないっていう、そこを身につけておくといいっていうことですね。
いろいろ聞いたけどよくわからんと、この行動経済学何よと。プロスペクト理論っていうのがありましてね、はい、これがまた面白いんですけどね、何でもいいですよ、インターネットでもウィキペディアでも検索してもらったらすぐ出てくるんですよ。はい、なんかそういったところからね、一体これは何なんだ、行動経済、いきなりこう何の予備知識もなく入るとね、はい、ちょっとわけわかんなくなってしまいますんでね、なんかそうい う、
入門書でもね、読んでから、ちょっと山に登ってみようかっていう形ですね、ノーベル賞の山に。
例えばね、リスナーの皆さん投資家が多いですよねと。例えば株価が180円だと、だ、何でもいい、みずほ銀行180円で買いましたと、で200円で売りましたと、その株価が210円になった時に 売った後にまた買えますかっていうことなんですよね。
あ、結構ね、そういう普段の生活の中の心理にも非常に影響してるのかもしれません。はい、太蔵さんの、ね、研究テーマでもあるということですからね。また次回も伺いたいと思いますが、次回太蔵さんのご出演10月24日ということですので、選挙の後ですね、はい、結果も出てるところです。じっくり伺いたいと思います。はい、太蔵さんどうもありがとうございました。杉村太蔵さんでした。投資って楽しいねのコーナーでした。